兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度告げ知らせます。で、パウロはここで念を押しています。兄弟たち、教会の人たちに呼びかけます。私があなた方に伝えた福音、かつて伝えたんです。ここでもう一度告げ知らせます。コリント教会はたくさんの問題を持つ教会でした。所帯は多くなっていると、何人かわからないんですけれども、規模の大きな教会に成長したようです。で、その中で、互いが好き勝手なことを言い合って、教会が霊的に分裂しかけていた。一番の根っこは福音がわからなくなっていたってことです。そこでいろんなところでトラブルが起こってきます。で、パウロはコリントの信徒への手紙1、最初の書簡を通して問題の一つ一つに答えを与えていった、指導を与えてきました。で、そして最後に締めくくるようにもう一度福音を告げると、これが教会の土台だと。で、これをしっかり覚えていれば、この福音によってあなた方は救われるんだ、このことを言うわけです。3節見ていきましょう。パウロが繰り返して伝える福音が語られていきます。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後、12人に現れたことです。一番大切なこと、福音の核心ということです。で、それはキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだことだ。イエス様が神に対する背き、あるいは信じたいんだけれども信じきれない、いろんな暗い思いがあります。神様に背く、あるいは信じたいけれど信じられないと葛藤する気持ちがある。で、そういった諸々の思いで、これを許すために死んでくれたと。言葉を変えれば、キリストが自ら十字架につくことで神と人との道を通してくれた、このことを語ります。そしてキリストは葬られた。で、葬られたっていうのは本当に死んだってこと、キリストの救いは本当に成就したっていう意味です。そして聖書に書いてある通り、3日目に復活した。死んで終わるのではありません。死から復活してキリストは私たちに罪の許し、で、これを与えます。神様との道がまっすぐ通った。キリストという道を通って、あるいは門をくぐって、私たちは神様とまっすぐにつながることができるということです。罪と死、これを滅ぼして私たちに救いの道をまっすぐに通したんだ。で、その後12人に現れ、ケファというのはペトロのことですね。弟子たちのリーダーであるペトロに現れた。そして12人の弟子全員に現れたんだ。で、これは復活が本当だってことを言いたいわけです。何か作り事とか一部の人だけが知っているというようなことではなくて、ペトロに現れ、12人の弟子たちに現れ、そして500人以上の兄弟たち、キリスト信者に現れたんだと。救いは本当だ、このことを言いたいわけです。これが神が私たちに与えてくれた救いなんだ、福音なんだと。で、ここに私たちは土台を置くんだ、信仰の土台を置くんだ、で、このことを告げたわけです。信仰というのは自分勝手に神様を信じることではありません。神が表した救いの出来事、これを信じることです。で、神様が私たちに与えた福音、救いの技、救いの出来事、これを信じて 自分ごとになっていきます。で、このようにしてパウロは何かこう好き勝手な自己流の信仰みたいなことではなくて、神が起こした救いの出来事がある、これが土台だと。みんなでこれを信じるとき、私たちは神様によって生かされていくんだと。で、このことを告げているわけです。で、次があります。パウロはこの福音を、繰り返して示したわけですね。以前語った通り、もう一回語ると。これが大事なとこだと。で、この後なんです。で、この後パウロは自分のことを語り出すんです。8節です。そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。イエス様の十字架の死と復活を語りました。これが救いなんだ、福音なんだ。このことを告げた。で、これに続いてパウロは今読んだ通りで自分のことを語るわけです。で、なんで自分の方を語るのか。この福音はただの言葉じゃないって言いたいわけです。私パウロはこの福音によって生かされてきた。で、元を正せば、私パウロは教会の迫害者だった。人前で偉そうなことを言える立場じゃないだろうと。けれども、そういう私が許されて召されて伝道者の御用をいただいたと。振り返ってみれば、他の人たちより多く働いているというわけです。で、けれども、このような私が、かつて教会を迫害していた私が、イエス様に召されて人となってこんだけ用いられている、それは私の手柄じゃないと。私と共にあった神の恵み、神様の恵みが働いてこのように用いられた。福音は本当のことだ。このように言いたいわけです。で、コリント教会ということを考えれば、パウロが伝道して築いた教会です。キリストが復活して、神の恵みが私に働いて、私は伝道したと、用いられた。その実りこそコリントの人たち、あなた方なんだ。だから、この福音にとどまろう。このようなメッセージになっていきます。で、今日私たちが特に注目したいのが、神の恵み、恵みっていう言葉です。で、パウロは福音を示しました。イエス様の十字架の死と復活、これを示した。それが私に働いて生かしているんだっていうんですね。主イエスの十字架の死と復活、これを一言で言うと、神は愛であるってことです。神が愛であるから、背く人間のためにイエス様は十字架についたんです。人には十字架についたんです。福音って何だろうか、イエスの十字架の死と復活って何だろうか。神は愛であるということ、そしてキリストは私たちの味方だってことです。背く者のために十字架について許しを与えた。私を信じなさい、そして神様の愛の中で生きていこう。私は世の終わりまであなた方と共にいる。キリストは私たちを捨てないんです。神の国に着くまで私たちを守り、導き、教えてくださる、そういうお方です。これが福音です。イエスの十字架の死と復活、意味を問えば、神は愛であるということ、キリストは味方であるということ、どこまでも神の国に至るまで味方であるということです。そしてパウロはこの恵みをいただいて、伝道者として 用いられてきた。で、今日はなお問いたいんです。神は愛だ、キリストは味方だと、その中身何ですか。このことを問いたいんですね。で、ここで最初にパウロってどんな人だったか少し振り返りたいと思います。で、ご承知の通りパウロは優れた伝道者です。信仰熱心です。そして同時に彼は学者でもありました。律法学者になる人でした。子どもの頃から宗教の英才教育を受けてきたと。で、それに応えられるだけの能力のある人でした。で、パウロは当時のユダヤのみならずローマ世界に通じる学識のある人でした。で、同時に彼は驚異的な行動力があります。で、パウロが生涯をかけて伝道したわけですけれども、その歩いた距離を計算した人がいるんですね。で、その計算によるとパウロは札幌から鹿児島まで2往復半したと、こんな計算になります。札幌から鹿児島まで2往復半生涯歩いて伝道した。尋常ではない人物です。で、このパウロが最も活躍したのが第2回伝道旅行と呼ばれるものです。パウロは3回世界伝道しています。このうちの第2回目が、一番充実していたと考えられています。で、使徒言行録の17章以下に出てくるんですが、第2回伝道旅行で訪ねた地域ですね、フィリピ、テサロニケ、それからアテネも立ち寄っています。それからコリントに回っていくんですね。最後はコリントです。で、フィリピとかテサロニケ、あるいはコリント、後にパウロも手紙を書いて、それが新約聖書に収められています。いわゆる中核教会です。で、当時の教会で、それぞれの地域の核となる教会に成長していきます。で、第2回伝道旅行でこういう教会が次々と立っていったわけです。で、まずパウロはそれぞれの地域を訪れるとユダヤ人のコミュニティを探します。で、そこに行って、街道であるとかユダヤ人の集まりであるとか、で、そういうところを訪ねて福音を述べ伝える。何人かの人が信じるようになるんです。そこに外国人、非ユダヤ人の人も入って、核ができます。教会の核です。で、伝道を続けると核が中心となって信じる者たちがだんだん増えていくと、小さな教会が町の中に立ち上がるんです。で、この頃です。伝道して信じる人たちが何人かできる。それが大きくなって小さな教会になる。この頃です。町の中でナザレのイエスを信じる集団ができた。教会が立ち上がった。そうすると迫害が起こるんです。迫害する相手は保守的なユダヤ人でした。で、保守的なユダヤ人から見ると、パウロは十字架についた男がメシアであると宣伝している。で、十字架につくっていうのは悪いことをした、神に背いた報いだと。で、そういう男が、神に捨てられた男、裁かれた男がメシアなんだ、尊い方なんだ、神から使わされた救世主だ、パウロというのは冒涜するものだと。で、とんでもないことを述べ伝えている。こういうふうになります。で、当時の保守的なユダヤ人の目から見ると、パウロはユダヤ教の先祖伝来の信仰を曲げる異端分子、あるいは今日で言えば新宗教、何かいかがわしい内容を述べ伝えている新宗教の宣伝マンで、こんなふうに見えたと思います。で、迫害される方から見れば 自分たちは迫害を受けているってことになるんですが、迫害をしてくる当時のユダヤ人からすれば、神の敵を倒してるんです。迫害をしてるんじゃない、神の敵を倒してる。迫害は徹底したものです。パウロを追いかけ回します。パウロは逃げると、夜逃げて逃げ切ったこともあるんですが、捕まったこともあります。そうすると牢屋の中に入れられます。で、公衆の面前で鞭打たれると。で、鞭打たれるっていうと言葉だけになってしまうんですが、実際鞭打たれるっていうのは生き死にに関わるような思いになったと思います。そういう状況になったと思います。世の中を騒がせるものだと、鞭打ちの刑だと。で、鞭打たれたらもう生きるか死ぬかの状況になると、そういうことであると思います。で、こういう伝道が繰り返されて教会は立っていきました。で、なお追っていくと、それだけではなくて、パウロは伝道して迫害を受けるんですけれども、笑われる、バカにされて笑われる、そういう思いもしています。アテネの町です。迫害から逃れるようにしてアテネにたどり着いたんです。で、アテネっていうのは、学問の都ということで、ユダヤ人に追っかけ回されるっていうことはありませんでした。町の広場に行ってパウロが福音を述べ伝える、哲学を論じるような人たちが寄ってきます。なんか新しいことを話してると、何言ってんだろうかと興味を持って集まるんですね。で、パウロが主イエスの十字架の死と復活を語り出すと、聞く人たちはしらけてしまう。バカバカしく聞こえてしまうわけです。十字架についた人間が復活したとか、その人が救い主なんだとか、あまりにもこう荒唐無稽というのか、でたらめなわけのわかんないことを言っている、このように聞こえます。この男何やってんだと。なんか新しい宗教を宣伝しに来たみたいだ。十字架についた男が救い主なんだそうだ。ああ、分かった。その話はまた聞くことにしようと。相手にされないんです。迫害を受ける。そしてようやく教会を生み出して次の町に行く。そんなことの繰り返し。その中で、ところによれば笑われて、馬鹿にされて、町を出ていく。こんな思いもした。で、そして最後の町にたどり着きます。それがコリントです。第2回伝道旅行の最後の町がコリントでした。で、当時の様子をパウロ自身が語っています。で、第1コリントの2章3節の言葉を読みます。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。で、これがコリントの町に着いた時のパウロの様子です。自分で語ってるんです。具合が悪かったんじゃないんです。衰弱していたんです。で、恐れに取りつかれてひどく不安だった。で、パウロは心を病んでいた。で、心を病んで、で、体も衰弱していたわけです。で、この時パウロは前後の文脈からですけれども、言葉を語ることができなくなっています。で、伝道して、申し上げている通りで、迫害の中を伝道して、あるいは馬鹿にされるような経験もして、で、ようやくコリントに着いたんです。で、コリントっていうのは大都市です。当時のローマ世界の中で4番目に大きいくらいの町です。ですから貿易の中継都市みたいなところですから、いろんなこう人、いろんな国の人たちが行き来すると。人と物とお金が行き交う町です。大都市。で、パウロ人はいろんなこと言っても、どうってことないわけです。迫害が起こるということはなかった。で、パウロはおそらくコリントに着いた時、心の糸が切れたんです。 で、頑張って頑張って、それでも頑張った。大都市コリントに来た時、プツンと張り詰めた糸が切れてしまった。ガタガタと。誰もパウロのことなんか知らないんですけれども、誰かが追っかけてくるんじゃないか、叩かれるんじゃないか、鞭打たれるんじゃないか、縛り上げられるんじゃないか。何が起こるだろうか。もう怖くていたたまれなくなっちゃった。で、言葉も出なくなったんです。伝道者が心を病んで言葉を失ったんです。で、そんな時にアキラとプリスキラっていう伝道者の夫婦と出会います。テント張りが仕事であったと。で、パウロも手に職を持っています。同じ仕事でした。信仰が同じ、職業も同じということで、パウロはアキラとプリスキラの夫婦の家に転がり込みます。で、聖書にはそこしか書いてないんですけれども、このアキラとプリスキラにパウロはこの時助けられたはずです。要はもうどうしようもなくなって固まっちゃってるような、そんな状況で出会って、そんなんじゃしょうがないっていうことで夫婦に助けてもらった。で、そしてそんな日々の中のある夜の出来事なんです。パウロは幻を見ます。キリストの幻を見るんです。幻の中で主はパウロにこう言うんです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。夜の夢の中なのか、あるいは幻を目で見たのか分かりません。とにかくキリストと出会って御言葉をいただいたんです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。黙っていたんです、パウロは。怖くて語ることができなかった。言葉を失っていたんです。黙っているな、私があなたと共にいる。大丈夫だ。あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いる。伝えろ、語り続けろ。この御言葉をいただきました。で、パウロはここでもう一回立ち上がるんです。アキラとプリスキラ、伝道者の夫婦に助けられた。心も体も休めることができたんでしょう。で、その中でキリストから御言葉をいただいた。幻の中で主が現れて、大丈夫だ、語り続けよ、黙っているな、私が共にいる、大丈夫だ。で、これを聞いてパウロはもう一度立ち上がる。で、ここからコリント伝道が始まっていきます。で、申しましたようにパウロという人はもともとはユダヤ教の律法学者になる人でした。たくさん勉強して優れた素質があって、誰からも行く先を期待されている、そういう人でした。自分自身もたくさんのこう自信があった人です。ところがその人がキリストと出会った、伝道者になりました。で、パウロの伝道っていうと非常にこう力強く華やかに見えることがあります。で、確かにたくさんの教会を建てているんです。で、けれどもその中身というか、実際はもう泥まみれ、あるいは血まみれの伝道と言っていいと思います。言葉を失うほど辛い思いをして福音を伝えていった。で、そしてこのようなパウロが新しいステージに出るんです。お召し出しをいただいて伝道者になった、福音を伝えたと。言葉に尽くせないような辛い思いをしたと。 そしてこのパウロがもう一歩前進します。新しい地平に立っていくんです。で、このことはっきり書いてあります。で、これが第2コリント12章の言葉です。読みますのでどうぞお聞きください。第2コリント12章8節以下です。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。この使いっていうのはサタンのことです。で、パウロは、持病を持っていました。治りたかったんです。病を得てるってこと自体が辛いわけですけれども、それとともにパウロは自分の病が伝道の妨げになってしまう。福音を述べ伝えている人が病がどうも発作を伴うような病気のようで、場合によるとこう転げ回って苦しむようなことがあったようです。で、それを見ると当時の人々は悪霊にでも取り憑かれてるんじゃないかとこう思うわけですね。で、福音を述べ伝えている人が何かこう様が変わったように苦しみ出しちゃったと、何なんだこれはと、で伝道の妨げになる、これが嫌だったと思います。辛かったと思います。で、単に病気だから癒されたいだけではなくて、伝道の妨げになってほしくないと、だから癒してほしいと必死に祈ったんです。祈って祈って祈った。そしたらイエス様からお答えがあった。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだ。で、パウロはここで自分の弱さを受け入れるんですね。で、これは単に体の弱さ、持病があったということだけではないと思います。で、パウロはこれはローマの信徒の手紙に出てくる言葉ですが、絶えざる悲しみがあるっていうんですね。心の痛みがあると。で、同胞のユダヤ人に福音が伝わらないことなんです。で、一生懸命伝道するんです。だけど同胞のユダヤ人、もちろんユダヤ人で信じる人はいるんですけれども、どうしても信じてくれない、言葉が受け入れられない。それどころかキリストの福音、神の愛を語るんですけれども、語れば語るほど相手は怖い顔をして自分に敵意を向けてくる、刃を向けてくる。何としても通じない。で、パウロは越えられないような壁を感じたんだと思います。素朴に俺の力じゃダメなのかと思う日があったと思います。体が悪くてしんどい、あるいは人に誤解されるかもしれない、言葉を尽くし心を尽くしても通じない、どうすりゃいいんだ、どうしようもできない、これ以上しようがないじゃないか、そんな思いがずっとあったと思います。その中で直接的には体の癒しを願うんですけれども、主キリストからお言葉をいただいて、お前はそれでいいと、パウロよ、お前はそれでいいんだ、あなたの中に弱さがあるしできないところがあるだろう、それでいいって言うんです。それでいい、そこに私が宿るんだ、お前が強くなったら、完璧になっちゃったら私の出る幕ないじゃないか、お前は弱くていい、できなくていい、そこに私が宿る、できないお前を用いて私は伝道を続けるんだ。パウロはこのメッセージを受け取るんです。これが新しい知恵です。 申している通り、彼はできる人です。ものすごく。ユダヤ教の律法学者を目指している時はそうだった。その時のパウロはより上を目指していたはずです。完璧を目指していた。高い次元を目指していた。そしてキリストに出会ったんです。伝道して、限界を知って、そしてここで御言葉を聞いた。イエス様のメッセージを聞いた。パウロよ、お前は弱くていいんだと。できなくていい。そこに私が宿る。パウロよ、一緒に生きていこう。私は弱いお前に宿って一緒に歩んでいくんだ。このことを知ったんです。それは経験的に知った。今日のところに帰って、パウロはこう言いました。私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。やってきたんです。ドロドロになって、泥まみれ血まみれになって働いてきたと。いくつもの教会ができたけれども、それは私の手柄じゃない。私は頑張ったけど、それで何かができたってことじゃないんだ。できなかったり弱かったり、嘆く日がいくらもあった、今もある。そういう私にキリストが宿ってくれている。この方が私と共にいて行く道を歩んでくれている。できないものができるようになったり、乗り越えられないものが乗り越えることができたり、伝わらないと思っていた福音が伝わった。主が私と共にいてくださるんだ。神の恵みがあって私は今日を得ている。主の恵みがあって私は用いられているんだ。このことを語っているんです。パウロにとって神の恵みって何ですか？キリストが共にいてくださるということ、弱い私に宿って私を用いてくださっていうこと、でこれがパウロの恵みです。私たちはどうだろうかと思うんです。パウロのような、もちろん伝道者ではないし、パウロのような人ではないし、けれどもここで私たちはパウロを遠い人だと思っちゃいけないと思います。もちろんパウロのような人物ではないですけれども、パウロに働いたキリストと私たちに働いているキリストは同じ方です。全く同じ方です。私たち信仰を持って何を頼みに生きてるんだろうか。なんか突拍子もないいいことが起こる、あるいは人よりも守られるんです、そういうことだろうか。そんなことじゃないです。このお方を信じて生きるとき、私たちは幸せなんです。イエス様を信じたって辛いこと、苦しいこと、もうダメと思うことはいくらでもあります。けれども私たち知っています。それだけじゃ終わんないんです。終わりません。もうダメだと思う時、あるいはもう嫌になっちゃう、これ以上何すりゃいいんだ、何も出てこない、だけどそんな時私たち思うんです、これで終わりになんない。現実は厳しいし、どうにもならない。祈って祈って、じゃあお答え来ますかって言ったら来ない。ダメじゃんって話です。だけど、ダメとは思わない。いや、大丈夫と思うんです。そして不思議にも道は開かれます。もっと極端なことがあります。 愛する人が死んじゃうんです。棺桶の中入ってます。硬くなってんです。その顔を見て思うんです。これで終わらない。次がある。そしてその思いは虚しくならないんです。虚しくならない。キリストが共に生きている。私と共に生きてくださる。あなたと共に生きてくださる。弱いところがあります。もうダメだと。どこにも生きどころがない。だけど私たちそれで終わらないんです。そのどん底で、いや大丈夫だ。愛するものを送る時であっても私たちは希望を持つことができます。本当にできるんです。キリストが復活を遂げた。神は愛である。キリストは味方であるっていうのはそういうことです。その中でこのキリストと共に私たち分かんない明日に希望を持って歩んでいくことができる。これがキリストを信じるってこと。これが私たちに与えられた神の恵みだし、救いです。今日主は、イエス様はパウロを通して私たちに告げるんです。私はあなたと共にいる。恐れるな。言葉だけではない。恐れるなと言ったこのお方は、あなたと共に今日から明日へ生きてくださる方です。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、福音の尊い恵みをいただいている私たちです。主イエスは誠に十字架にかかり、三日目に死からの復活を遂げられました。弟子たちに現れました。そして今私たち一人一人に現れてくださるお方です。聖書の言葉を通し、目には見えない不思議なお導きを通して、あなたは私たちに見姿を現してくださっています。どうぞ主よ、共に生きてくださるこのキリストを信頼し、主と共に今日から明日へ一歩を踏み出していくことができるように力を与えてください。主よ、あなたが私たちと共にいて、あなたが一緒に歩んでくださることを約束してくださいました。私たちはこのことを信じます。主よ、どうか一人一人に伴い、今日から明日へと導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。